21、向井派、村山博則議員。ゴミ問題からの廃棄物政策。問い、カラス等によるゴミ散乱被害対策や、ゴミ集積所、ゴミ処理施設の維持管理など、生活に密着した持続可能な廃棄物政策は重要だ。政策の方向性について、市の見解を伺う。答え、市長。ゴミの収集や処理は、社会の機能や人々の生活を維持するために、必要不可欠である。また、リサイクルの推進のため、市民にゴミの分別をより徹底してもらうための啓発の必要性も感じている。国においては、製品と原料を循環させる、新しい経済システムであるサーキュラーエコノミーを推進しており、廃棄物政策については社会経済情勢も考慮しながら着実に取り組んでいく必要があると考えている。通告した質問。ゴミ収集と市の環境政策。22、川越市民の会、小林薫議員。脱脂修繕基金設置について、問い、私の議場での発言は市民の代表として行っている。川越祭り関係者の多くが、脱脂修繕基金設置を要望しているが、再度、市長の考え方について伺う。答え、市長。脱脂修繕基金の設置については、脱脂保有町内協議会の各町に、修繕にかかる状況等についての調査を行うとともに、ユネスコ無形文化遺産、山鉾屋台行事に登録されている自治体に、脱脂や屋台の修繕に関する補助等について紹介しているところであり、引き続き調査研究していく。通告した質問。川越氷川神社文化財。市長の政治姿勢。23、政策フォーラム、高橋剛議員。東中の今後を早急に検討を。問い、少子化が加速していると言われており、児童生徒への対応が急がれると考えるが、教育委員会の見解を伺う。答え、学校教育部長。本市の児童生徒の推計によると、出生数の減少の影響もあり、今後も減少は続くものと見込んでいることから、一定の集団規模を確保できないことによる学校運営の課題が懸念される。教育委員会としては、適正規模、適正配置における基本的な考え方を整理した基本方針を今年度策定し、各地区における小中一体化や同校種の統合に向けた具体的な計画を順次策定したいと考えている。また、建築後65年を迎えている東中学校については、早急な検討が必要であると認識している。通告した質問。一律東中学校の更新。24、日本共産党、今野英子議員。生活支援の改善、拡充を。問い、高齢者補聴器購入費補助事業の補助金の増額、訪問・理美容サービス事業の契約方法の改善を求めた。高齢者の生活支援の拡充が重要と考えるが、市長の見解を伺う。答え、市長。高齢者の生活環境や心身の状況に応じて、生活支援など必要なサービスを必要な時に利用できる環境を整備することは重要であり、また、生涯にわたって生き生きと活躍できるように、社会参加や生きがいづくりを促進することも重要である。今後もニーズの把握に努め、 持続可能な事業となるよう、各事業の検証等を行い、高齢になっても住み慣れた地域で生き生きと暮らせる街を目指していきたい。通告した質問、高齢者の生活支援拡充を。高階地区の安心安全。25、日本共産党、池浜明美議員。追加給付の予算措置は、問い、生活保護の生活扶助基準の減額は違法との最高裁判決が出た。追加給付の対象者は、生活保護受給中が3422世帯、生活保護廃止が3281世帯。追加給付の予算措置はどうか。答え、福祉部長。保護費の追加給付は、令和8年度の当初予算にすでに計上しており、生活保護費と同様、4分の3が国、4分の1が市の負担となる。原告世帯の特別給付金は、全額を国が負担して、国から原告世帯に直接支給されるものである。なお、会計年度任用職員の人件費や職員の時間外勤務手当をはじめとする自治体の体制整備等にかかる事務費は、10割が国の補助対象となる。通告した質問。命を支える生活保護。旧市民会館解体跡地利用。